今回は人口減少対策に対して、執行側と意識を共有していきたい、そのように考えております。そうした中、やはり人口が定着するためにはまず第一、人であります。その次にはやはり教育の視点から、そしてまた I ターン U ターンを呼び込む視点から論じてまいりたいと考えておりますので、簡潔明瞭なる答弁を願いたいと思います。なお括弧2の学校教育のあり方に関しては教育委員会から答弁があろうかと思います。対極的に、丁寧に、答弁をなさるということは常々心得ておりますので、昨日清水議員からもご指摘がございましたので、私も同じ気持ちでおります。そこら辺を十分ご判断なさった上で、熟慮ある答弁を願いたいと考えております。さて質問に入ります。皆さんご承知のとおり、我が国の人口は本年11月で1億2577万人と非常に減少いたしております。そうした中、壱岐市の現行も同じでございます。9月末現在2万6000転びの70人という壱岐市のホームページには掲載をされておりました。そしてまず人口が減少するということはどういうことなのか、冒頭で申しましたように、やはり産業、仕事がない、働く場所がない、産業創出とこがない、そして国の政策がいわゆる離村高騰、離村というのは村を離れて都市に向かう、そして離と高村を地方としては願ってやまないわけであります。そうした観点から壱岐市は逆参勤交代の提唱者でいらっしゃいます松田智弘氏を政策顧問に委嘱をされて努力をいたしております。なかなかそう簡単には市長が言われますように目標は掲げておるけども、なかなかゴールとなった場合結果が出ない、それは当然であろうと思います。目標は立ててそれににやり近づけていく努力は我々も日夜いたしておりますが、原則は何かと言いましたら、今度は教育庁の方を向いて喋ってみたいと思います。学校を就学した子どもたちが全て出るからであります。単純な発想ですね。出るわけです。私たちはこのように親から言われておりました。学校は出すと、帰ってこいと、お前は長男だから帰ってこいと。そうしたやはり取り組みの文化がございました。皆さんの家庭もそういう方がいらっしゃると思います。白川市長もそうでありましょう。ですから私はそうしたですね、文化強度を育む教育も必要であると、またそして I ターン U ターン、この緑豊かな海に囲まれたスローライフ、老後ゆっくりした生活ですね、ゆとりある生活のことをスローライフと言います。そうした生活をしたい人はやはり息はいいなと、 憧れの地であろうと私は考えております。しかし現在国が進めております政策の一環では2000年から2019年だけでも就労者の移動を見た場合、製造業者、建設業者は412万人の若者が減っております。それはどこに行ったかと言いますと、抗議的にはサービス業に転職をしておる。サービス業は逆に715万人増加をいたしております。そして抗議に申しまして、サービス業においては年間、これは全国平均ですね、394万円。域では雲泥の差です。まだ低いですが、これだけでも、いわゆる製造建設部門から工業のサービス業に転職しただけで、91万円の年間所得が減少しております。そうした中、2019年、年商200万円未満で働く労働者が、全雇用者が、労働者が5995万人とした場合、1927万人の方、実に 32.1% の方が200万円未満で働いておるというデータが出ております。これは日本総研のデータであります。私の最も信頼する、尊敬しております、寺島実郎氏の日本再生の基軸という本に載っております。そのデータによって私はここで発言をさせていただいております。だったらどうしたら若者が誇り高く今後働ける時代を作れるのであろうかということに着眼してみたいと思います。私は本日まで日本の経済を支えた日本の民族の伝統的な技、これは何であったかと再度考えてみたと、ものづくりであったと考えております。現在日本は豊かであると言われております。私はこの豊かさはですね、原型であると、幻であるというふうに考えております。アメリカの金融資本主義、株ですね、株とか物に投資する、それにおいて価値を上げる、実体経済は実際ですね、上がってないんですよ。その一端をね、述べますと、2010年から2019年までの日経平均株価、株価ですね、これは 2.3 倍に上がってるんですよ。2010年からした時、株だけ上がってる。実体経済は 1.3% しか上がってないんです。これはですね、市民の皆さんにですね、知っていただきたいから通告外ですが、答弁を求めないけど、世の中こういうふうにして動いているということを知っていただきたいんです。その理由はなぜかというと、日本銀行がですね、上場投資信託に31兆円時価総額で投資してます。そして、年金積立管理運用独立法人が国内の企業投資に85兆円、いいですか、85兆円、東証の投資全額の 16% をですね、投資してるんですよ。国がですよ。そして株価を支えておるわけです。逆に可処分所得、企業所得、それは2010年と今日を比較しました場合に、 67万円減少いたしております。可処分所得、いわゆる税とか全てのものを引いた後に自由に使える金、それを可処分所得、今そういうふうに減ってるんですよ。そしてかつ自給率はどうかと、食用自給率はどうかと言いますと 36% から 7%、 2017年18年のデータしか私も今頭に入っておりません。36から 7% というところであります。この数字はどうかと言いますと、これも先進国では最低であります。いいですか。だからここに働く今から活路が見出せるんじゃないかと。一番自給率の高いのはオーストラリアであります。 128% カナダ 121% アメリカ 92% フランス 83% ドイツ 70%、 日本は 38%。 先進国の中でも本当に食料自給率が低い。そして地方はどうかと言いますと、輸入の食品がどんどん入る。そしたら安く入る。そしたら当然価格に反映してくる。そしたら所得が上がらない。だからどんどんどんどんやめていく農業を。これが本当の実態なんですよ。儲かるならするんです。ですからここら辺で儲かる農業にはどうするかということに話を転じてみたいと思います。上村議員からもありました、育種はどんどん今度アスパラのいわゆるSDGs 持続可能な開発に向かって頑張りましょう、そして生産性が上がるように頑張りましょうというフォーラムを21日でしたか、ございました。私はですね、域はこれだけの肥沃の土地を持ってるんですから、農業でしっかりやっていけると私は確信をしております。そして農業に限ってはですね、平成元年から、最近までありしましたときに約30億くらいの販売高で飲んでおります。漁業は逆に112億くらい減額はしております。ですからこのいわゆる生産性所得の減額がそこの地域の元気につながる。私はですね、ぜひともですね、域で農業の企業化をどんどんどんどん作ってほしい。局長、今度は局長の話移りますからね。私はですね、おじいちゃんばあちゃん65歳以上のですね、独居の方が今1733名いらっしゃいます。こういうふうにね、みんなを育ててくれたおじいちゃんおばあちゃんがこういうふうになってるんだよとね。生きは農業でご飯を食べられるんだよ、こんなね広い平野、長崎県で2番目に広い深い田原もあるんだよと。太古の昔から弥生文化が発達したのはこれだけ広い平野があったからなんだよと、これも一つ教えていただきたいなと思います。そして郷土に残り、俺が郷土を起こす、松永安左衛門ではないけど王と申し上げます、失礼しました、松永安左衛門王ではないけど、俺がやらずに誰がやる、これぐらいのやっぱり気概を持った若い青少年が育っていく教育環境を作っていただきたいなと考えております。 昨日清水議員が奨学金の質問をなさいました。現在、貸与型の奨学金が7名、募集枠があると。そして国においては、給付型の奨学金がですね、山口千次校長がいらっしゃるときに5名ほど一行に来ておりました。それで山口、今、教育センター長、長崎県の教育センター長をされております教育界のナンバー3に、なっておられます。この方に私はご相談をしてこんなことを言ったことがあります。学力だけじゃなくて駅に帰ってくる人にそうした奨学金の、ね、枠をはめられないのかということを申し上げました。私はですね、昨日、まあ財政事務はありましょうけどね、もっとですね、給付型の奨学金を壱岐市はですね、やったらいいです。向こうからですね、わざわざアイターンをする人に金をかけるなら、こっちに壱岐に在住しとる若い人間に金をかけていただきたい。私はね、ここで白川市長の息子さんの話をしましょう。白川さんの息子さんはですね、長崎県の貸与型の奨学金を借りて医者になれました。そしてちゃんと地方自治体に奉公され、今現在駅市で開業しておられます。ですからこうすればですね、恩義があるからふるさとに尽くそうというのは急になるんですよ。何よりもですね、私はですね、悲観的な、まあ、総合計画の入っておりますので、ぜひともですね、給付型の奨学金制度をですね、若者の将来、持続可能な域のために、ぜひとも取り入れていただきたい。このことを、申し述べたいんです。第2項目はもうこれが第一なんです。私も願うのは。次。もう構築連携もですね、後でゆっくり、あれします。駅の場合はね、すいません。構築連携に若干触れます。駅は畜産がですね、伸ばすしろがある。伸ばすしろがあるんです。しかし、輸入牛とかなんとかどんどん入ってきております。だからですね、駅市も、今後は、畜産の形態をですね、コストを落とせる。どうして生産コストを落とすか。それにやはり、もうすでにシフトを取っておくべきであると考えるのであります。ですから、荒廃地がどんどんどんどん増えております。それを利用して再開発して、放牧型、そしてまた牧草を作れる。粗飼料を作れる。そうした団地化をね、目指すことも一つ模索していただきたいなというふうに思っております。いろいろ逆転しておりますが、もう言わんとすることは私はですね、何か重点目標を置いて一体化して取り組む、そうした政策を展開していただけないかと。そうした中でまたハイテクのいわゆるその LOT ですね、インターネットオブシンクション、そういうものに取り入れていいんです。そっちが逆に言って先になってですね、足元の政策が後回しになったらダメじゃないでしょうかとご提案を申し上げておるというわけであります。そして次に今度は人口減少で、昨日も上村議員数名の皆さんが、そして土屋議員からも質問があっておりました。空き家対策であります。私はですね、正直市長が駅の現状を見てください。近場の観光をしてくださいということで、渡名の大島に、先々週行ってまいりました。そしたら、築50年、なるかならないかの民家がある人から、どしもさん、あそこ、ここも、ここも、ここも空き家ですと言われました。 ああ、私の家から比べたら数段立派な家でした。当時は磯根漁業も活発であった、資源もあったから、ああこれだけの経済が成り立ってたんだなと、これだけ経済が潤っていたんだなと、今それが閑散たるもんです。道路も車で通ればガサガサガサガサ通れないような状態です。将来本当に焦燥感に駆られました。壱岐の島もこういうふうになったらいけないなと。とにかく若い人が残ってくれる、そういう政策が何より大事なんだと。人の絶対数が経済、経済もうそれより他ないんですよ。人の絶対数が経済なんです。ですから3点目に関しましては、平田企画課長ですかね、企画振興部にいらっしゃるのは平田課長とですね、プライベートで話をしました。課長、Iターンをねしてる今現在、壱岐にも何名もいらっしゃいます。そうした皆さん方がどうしたら壱岐は今後住みやすい、そしてそして逆に本土から呼べる Iターンの環境ができるのか、そうしたワークショップをしたらどうかと私はお願いをしました。そしてもう一点、本年度予算で100分1件にしか申します。だから向こうから情報、壱岐から情報発信して現地を見てもらったらどうかと、そういうツアーを企画したらどうかということを提案をいたしました。そしたら重要なご意見として賜っておきますというような回答をいただいております。回答だけですよ、賜っておくという回答だけです。何らかの手立てを打たないとですね、昨日の全くいいんじゃないか、空想論になってしまう、現実味がない、そのように考えております。私は取り留めない質問をいたしましたが、とにかく人口減少化に対して農業産業面の件でお尋ね、そして郷土を育む教育の在り方についての考え方、そして Iターン空き家対策に対しいかに効率的に今後進めていくか、以上の3点について、簡潔明瞭なる答弁を願いたいと思います。
豊島議員の質問に対する理事の答弁を求めます。はい、谷口農林水産部長。
8番、音島議員のご質問にお答えいたします。最初は農業の関係ということでございます。そのご質問の中に、先ほどはおっしゃってないですけども、グローバルギャップの推進に関する見解をという内容もございましたので、その件についても、説明をさせていただきたいというふうに思います。グローバルギャップの推進に関する見解はということでございますけども、まずそのグローバルキャップ、グロギャップ認証というものがございますけれども、それについてまずもって説明をさせていただきます。ギャップとはですね、グッドアグリカルチャルプラクティス、このいわゆる頭文字を取りまして、 G と A と P の頭文字を取ってギャップというふうに呼んでおります。一般的にはこのギャップは農業生産工程管理というふうに呼ばれておりまして、言い換えれば農産物を生産する際に 職員安全や環境保全、労働安全、それから人権保護、農業経営管理、この5つの項目を確保する取り組みのことでございます。そしてギャップ認証が始まった経緯は、1990年代にヨーロッパで誕生し、もともとは流通業界が農産物の生産における安全管理について細かく条件を農家に求めていましたが、農家にとっては出荷先によって基準がバラバラであり、非常に負担の重い作業となっておりました。また流通業界も農家に対して基準通りに作られているかの確認に労力と費用がかかっておりました。そこで流通業界が農産物の安全確保を図るために、どこから仕入れても大丈夫な生産工程管理を共通化し、その取り組みを第三者に客観的な視点で評価する仕組みを求めたのがギャップ認証であります。ギャップがもたらすメリットは、ギャップをすれば他の農産物と差別化ができて高く売れるといったものではなく、誰もが農業をする上で守るべき基準のようなもので、作業手順の標準化や効率化が図られ、さらに安全性が確保され、その結果として良い農産物を作り出すことができるようになります。さて、グローバルキャップの推進に関する見解でございますが、グローバルキャップについては国際レベルの指定された団体から厳しくチェックを受け認証を受けるものであり、認証を受けると輸出等の販路拡大や、来年行われますオリンピック等での食材としての供給が可能となるなど、ブランド力向上に効果があるとされております。また他にも国や団体によってさまざまなギャップの種類があり、その一つとして J ギャップ、これは日本初の認証制度で日本国内で最も重要なギャップとされています。同じく日本から始まったものでアジアギャップというものがあり、アジア共通の認証制度となっています。これらを国際水準ギャップと呼んでおります。また日本では J ギャップ以外に都道府県版のギャップや生協やイオンなどの各団体が設定する商業系のギャップといったものがあります。どれも基本的には生産物の信頼性の向上や企業価値向上に貢献をしております。しかしこれらのギャップ認証を取るには審査費用等の経費や取り組みにかかる労力もかかることから、農業者の経営や産地の特性、販売戦略などについて JA と関係団体とも十分な協議と情報収集を行う必要がございます。ちなみにグローバルキャップを取得するには審査費用だけでも約44万円かかるとされています。この壱岐市内では水稲のつや姫などが特別栽培や、それから有機栽培が対象となる環境保全型農業直接支払い交付金の活用を推進しており、今交付金も国際水準ギャップの実施が要件となっておりますので、このような取り組みを通して国際水準ギャップの実施を農業者へ普及していきたいと考えております。これをいずれにしましても、このような安全な農産物を作ることでですね、これが儲かる農業につながっていくというふうに考えているところでございます。2番目に、耕畜連携を経営形態を念頭に、農業法人の設立と経営支援対策の構築を推進すべきとのご意見でございますが、議員のご指摘のとおり、法人の経営につきましては、土地利用型作物の米、麦、大豆に飼料作物を組み合わせた作付けとなっており、畜産農家と連携した経営形態の組織がほとんどでございます。法人の設立につきましては、壱岐市農協の担い手支援室を中心とした関係機関で組織する壱岐市担い手サポートセンターにより、設立に向けた相談や法人化の手続きや複式簿記への会計処理の支援を行っております。農業法人化を推進しておりますけれども、現在農業法人が46組織、集落営農法人が29組織となっております。3番目に、耕作放棄地の開墾、団地化による放牧可能な土地整備の推進を図るべきではないかとのご意見でございますが、耕作放棄地解消対策に まあ、放牧事業は有効な対策の一つと考えております。また先ほど申されたコストを低下させるためにも有効な手段と考えております。放牧事業については地域の方のご理解が必要になりますが、意気としましては補助事業を活用し放牧場の整備も推進しているところであり、農家からのご相談があれば耕作放棄地の情報提供や基盤整備など相談に応じてまいりたいと考えております。以上です。
はい、教育長。
8番本島議員の質問の2番目の教育に関する部分についてお答えをいたします。郷土を育む教育の在り方についてお尋ねいただいたことについて、壱岐市としても学校教育においてもカリキュラムに従った中で郷土を愛する取り組みをしております。壱岐市の4中学校で例を挙げますと、総合的な学習の時間を使って地域のテーマを設定し、地域に出かけ地域の環境や歴史伝統芸能等を調べたり、地域のさまざまな職場を体験したりすることを通して地域を知ること、地域から学ぶことを進めています。これはやはりふるさと壱岐の良さを知ってこそふるさとを愛する気持ちが育つと考えるからでございます。今壱岐市が取り組んでおります SDGs についても、全中学校が学校独自のカリキュラムに位置づけ、生徒の視点から持続可能な社会づくりについて学びを深めているところです。このような生徒の学びが地域社会の一員として自覚を高め、郷土を愛し郷土に残って郷土を活性化していく人材育成の基礎になっていると思って取り組んでいるところでございます。お話のように学校教育を高等教育まで受けた壱岐市の子どもたちは、次の上級学校を目指せば壱岐を離れます。自分の力をさらに生かすために求めた職場が壱岐になかった場合には、なかなかすぐには帰ってこれず、定年まで他地域で仕事をして定年になればふるさとに帰る、そういう思いを持った形で育っていく方もあります。高校を卒業して同時に壱岐市でその力を発揮しようと思って残ってくださる方もありますし、保護者の中にも 2,3 年は他人の釜の飯を食わせたい等のお気持ちもあって育てる形で壱岐を離れる方もありますが、地域や家庭や友人等の魅力に引き戻されて壱岐に帰ってくださる方たちが増えているということも今思っているところです。本人の考え、保護者の考え、必要とされる職種等、そういったタイミング等の巡り合わせもありますが、私どもはいろいろな機会を通じて子どもたちにふるさとを大切にしてほしいという教育をしているところでございます。このことがもう一つの柱の高齢化の問題についても同じくつながります。日本はそれぞれの季節の中で心を育てるいろいろなものを設定しております。9月の15日を中心とした老人の日、あるいは老人週間も各学校では年間のカリキュラムの中に設定をされており、全校集会での講話や学級における担任の話等、その中で高齢化率、あるいは一人世帯100歳以上の方が何人いる等々の知り得た情報をもとにしながら、これまで頑張っていただいた方への敬愛の念を育てる教育をさせていただいております。年間人権を考えたり、いじめを考えたり、勤労を大事にしたり、それぞれの項目がありますので、 カリキュラムの中でその節目節目の時に、力を入れているというのが実情でございます。核家族が進む中で生き死においても老人の人に対する敬愛の念が少なくならないように、教育の中で音島議員がおっしゃる心を大事にした教育というのがやがてその成果としてふるさとを大事に思う、そういう人格を育て、このふるさと生き死の活性化に寄与したいという気持ちを作ってくれるものと思って取り組んでいるところでございます。
はい、本田企画振興部長。
音島議員の3番目の質問、 UI ターン空き家対策についてお答えをいたします。まず情報発信についてでございますが、空き家にかかわらず移住に関する情報発信につきましては、空き家情報の提供や各種補助制度、移住相談会開催のお知らせ等、移住定住ホームページの生き島暮らしを中心に生き死ホームページ、スマートニュース、各種 SNS 等を活用し情報発信を行っております。また長崎移住サポートセンターとも連携し情報発信を行っており、あらゆる手段で情報発信を行っております。次に現地視察ツアーを企画してはとの提案でございますが、現在本市では将来の移住希望者となり、なり得る関係人口の増加に向けてテレワークやテレワーケーションによるツアー等も本年度も実施しております。これまで本市におきましても現地視察やツアー等に参加し、現地でのさまざまな体験や感じたことがきっかけで移住につながった事例もございますので、議員ご提案の移住希望者現地視察ツアーにつきましては、さらなる移住者を呼び込むため次年度の新たな取り組みとして実施について検討してまいります。次に移住コーディネーターについてでございますが、本市におきましても移住相談や情報発信、さらには移住者の定住支援が必要と考えており、来年4月採用に向け準備を進めているところでございます。移住コーディネーターには本市へ移住された I ターン者を想定しており、移住後のフォローや移住者同士の交流の場を提供し、移住者コミュニティを形成することにより、移住者が実際に生活してからの課題等を聞き取り、課題解決策を図りながら移住者を呼び込むといったような好循環を確立してまいります。
農林水産部長からグローバルギャップ の、 取り組みございました。このグローバルギャップの中にですね、もうこれは今生産工程適正な農業への取り組みという意味ではあります。これはですね、有機農業、これも一つも入っております。要するに土作りをして化学合成された肥料や農薬をできるだけですね、使っちゃいけないということではないんです。できるだけ、軽減化してやりましょうと。その事例としてですね、熊本のグリーン農業というのがございます。熊本のグリーン農業、こうしたものをですね、参考にしてですね、今まで従来型の生産性を上げる農業じゃなくて、安全安心な農業を進めていただきたいということでございます。そして、畜産に関しましてはですね、非常に今後ですね、いわゆる 価格のですね、自由化による競争が激しくなる。これはもう間違いないことであります。ですから、生産コストをやっぱり下げるということ。そして、出資料になる、売る、いわゆる作物の作付けを増やす。特に、今ですね、私は WCS を作って、仮に、国の今補助制度、そしてそれをラッピングして、製品として売る。そうすればですね、今そう乾燥機とかコンバイン台もろもろを差し引いたらですね、手元に入る所得は私はほぼ変わらないというふうに自分でですね、算定してます。算定してます。ですから、いわゆる農業部門の何にシフトを置いていくのか、行き手は戦略的に。ハウス園芸ももちろんいいです。これは有機に取り組みやすい。だから、何と何をシフトして、今後ですね、農業で、農業企業家を育てていくのか、そうしないとね、若者が残りませんよ。今、テレワークとかワークショップとか言ってます。何名それで雇用が増やせますか。発信はできます。発信はできますよ。うん。なかなかできない。私はそのことをですね、やはり域の潜在性を生かした中でですね、地域づくりを進めるんじゃない、進めていくべきじゃないかと。いうことを訴えたいのであります。そして皆さん方にも、テレビをご覧の皆さん方にも申し上げたいのであります。まもなく、暮れが来ます。正月が参ります。子供さんたちとにですね、なかなか帰省をされない皆さん方に、郷土の特産品、米とかもろもろ送られると思います。子供かわいいさに、親はですね、一生懸命仕送りをされております。そうして苦労して、親は息を一生懸命支えと。そしたらですよ、少しでも、おい、息子よ、娘よ、俺たちの息の島のために、ふるさと納税を、してくれよと、お前が住んでるとこに、納めるも域に納めるも一緒じゃないかと。進めてくださいよ。人間は減るわ。財政は逼迫するわ。いいとこはないんですよ。子育てに、壱岐市はどれだけ金をかけてますか。かけた分をですね、少しでもですね、テレビを視聴の皆さんに僕はお願いなんですね。ふるさと納税をくださいと。今息はきついんだぞと。じいちゃんばあちゃんたちがね、一人暮らしで1733人、1800人もラストライト。言うてくださいよ。その金をね、大事に息の持続的な発展のために使います。僕はあえて言いたい。ふるさとが恋しいならば、ふるさとのために尽くしていただきたい。そして行政には申し上げたい。そういう若い志を持つような土俵を、土壌を作っていただきたい。今から若い人たちは今まで裕福にね、高度経済成長の中で貯金もいっぱい高齢者の皆さんは貯める人は貯めと。それは国の借金やなんやで儲けとるからですよ。今から若い人はその借金は払わないかんですよ。だから皆さん稼いだ上財の一部でもいいから、生き死にぜひともふるさと納税をください。 奨学金の名目でも使います。健康増進にも使います。観光振興にも使いますと分けております。そして地域の特産品を皆さん方の納税をいただいた皆さん方にお送りをしますから、ぜひともおじいちゃんおばあちゃん、テレビをご覧の皆さんに言いたい。子供さんたちにね、そのことを働きかけてもらいたいんです。それが愛情というものです。感謝のキャッチボールをね、どんどんしていきましょう。感謝のキャッチボールほどね、ホームランはないんです。私はこの厳しい経済環境の中でも永遠と生き地に残り、2万6070人のために全国で活躍をしてある生き出身の皆様方に声を大にしてお願いをしたい。人口が減れば税収も減る。税収が減ればインフラ整備もできない、管理もできないようになるんです。だから町づくり協議会を作って享受をしましょうというふうに努力をしているんです。どうか市民の皆さん、当該日本で活躍している皆様一人が一人に呼びかけていただきたい。息の持続的な発展のために力を貸してくれと。私はそのことを今回の一般質問で答えはいらないから、住民の皆さんにお願いをしたいんであります。私たちも固定費も削りしっかり努力をいたします。どうかご協力をお願いをいたしたい。最後に市長に何かコメントがございましたら、コメントをお受けして私の一般質問を終わります。
白川市長。
本島市にお答えをしたいと思いますが、私たちの心の叫びをですね、今本当の言葉にしておっしゃっていただきました。ありがとうございました。
いいですか。はい、豊島議員。
どうか皆さん、こういうコロナ禍で大変苦しい一年ではございましたが、来年は少しでも明るい希望に満ちた新年を迎えようではございませんか。これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。